長い間そのこうあのこの10回 の, そのラジオドラマでも、はい、あの取り上げたんですけども、あの例えばメディアが、まあ、放送局だとかテレビが、まあ、一つのことを報道しますね。で放送します。そうすると一般の人たちはもうそれをそのまま受け取ってしまってね、うん、それにも引きずられて影響を受けてしまう、はい、でメディアってのはだからすごい強くて怖いものだというそういう意識があったわけですけども、でも最近少しあのメディアについての取り方が変わってきて、実際にさメディアがその流した情報を、うん、そのままじゃあ私たちは受け止めているかというと、うん、決してそうではない、
うん、
そのもちろんその非常にその社会の体制に、順応してその通りに理解する受け取る人もいるでしょうけども、はい、逆に非常に反対に受け取る人もね、いると、はいはい、例えばねこうあのデモ隊で、はい、学生と警官隊がぶつかったりするような、うん、その報道がありますね、はい、そうするとまあ非常にそのこうあの体制にそのこう順応している人たちは、うん、受け入れている人たちは学生はけしからんとか、うん、デモ隊はけしからん、
はい、
秩序を守れっていうふうにバーッとあの、うん、そういう意見になりますし、一方そのいつもそのこうあの国家の動きにあの疑問を持っているような人たちは、うん、あの頑張れ、報道の自由、表現の自由があるからデモ隊頑張れっていつもそう思って、あのそれを弾圧する警察はけしからんって思う、はいはい、でこの2つって大体あのピチッと分かれていて、はい、あの多分自分はどっちかかなというふうにあのこの放送を聞いてる人は思ってると思いますけども、うそういう、まあ、昔伝統的に言えば保守的な人たちとリベラルな人たちの間でこう、まあ、あの意見の対立がある。でそうするといくらあの報道機関が情報を流しても、はい、もう受け取る側はもう1つの情報に対して2つの見方がパチッと分かれて受け取る。だから決してあのメディアの言う通りに人たちは受け取るわけではないと。
現在ではやはりそういう時代ではなくなっているということですね。
そういうことですね。でもう一つね、そのスチュワート・ホールというですね、イギリスのこうジャマイカ出身 の,、まああのまあ、移民の子孫 の, あのイギリス人 の, あの学者がいましてね、
ジャマイカから行った方っていうところがまた、
はい、面白いでしょ。
なかなかあのそのルーツを考えるとなぜそのイギリスへ行かれたかっていうのは大変面白いですね。
うん、でそういうね、まあそのこう、うん、まあいわばそのこう、この多文化系の研究者がいて、でその人がね、あのそのメディアが流してくる情報を読み解く方法には読み解き方には3つある、タイプ3つあるって言うんですよ。
は
い
は
い、
タイプとしてですね。
はい、1つはね支配的読み。
はい、
読み方、それは今言ったそのまあ、警察発表ならそれをそのまま受け取ってね、うんうん、受け取るというそういう、まあ、支配、
体制側の方に、
体制側にこう引き付けられた読み方、はい、もう一つは対抗的読み、うん、でこれはもう体制に反対する側に引き付けられた読み方ですね、うん、警察けしからんという読み方、はい、もう一つはね交渉的読みという、ね、
交渉とはどんな字ですか。
あのね、このネゴシエーション、交渉すると、はい、ちょうどその真ん中にあの対抗的読みと支配的読みの中間にあって、うんうん、その2つがこう揺れ動き、うん、動いてるわけですね、
はいはい、
で一般の人たちってのはそのどちらにもこのその中間をそのこうちょうど泳ぎながら、
いわゆる無党派と言われる
無党派、うん、でその時その時の自分の感性なんかも使いながら、うん、こう独特の第3の読み方をしていくというね、
うん、
でそういう、ね、読み方が、はい、あの実際は あるというわけです、
はい、
で例えばねあのいくつか面白い事例があるんですけども、うん、例えばその、1980年代に宮古島、はい、沖縄の宮古島なんですけども、はい、初めてあの、初めてもね、本土のテレビ放送が入ってきて、はい、当時 NHK しか入らないんですよね。
入ってきたっていうのはそのテレビが見れる状況になった、
なってきました、
はい、受信できるようになった、
はい、日本に復帰、はい、70年代に復帰して、宮古島もちゃんとその、視聴エリアに入ってきた、
はい、
でその時に NHK だけが放送されるんですけども、はい、島の中学生たちは、
はい、
NHK 名古屋の制作した中学生日記っていうのを
有名なものですね、
はい、見るんですよ、
はいはい、
であれはね、まあ、中学生にモラルとかね、うん、友情とかね、うん、まあ、いわばその、まあ、文科省が推薦するような価値をこのこう考えさせるために作った、はいはい、まあ、本当の、まあ、教育番組ですよね、はい、で宮古の中学生たちはあれを圧倒的に見るんですよ、
うん、
でだからすごいね、宮古ではその NHK の、その中学生人気が見られているって言ってみんな喜ぶわけですね、はいはい、NHK の教育関係者は、はい。ところが実際に、じゃあどういうふうに見ているのかっていうのを調査してみるとですね、うん、中学生たちは全然違う見方してたんですね、
うん。
なぜかというと、中学生の中でも、ちょっと不良っぽい子。
はい。
ね。学校でよく先生に逆らったり、うん、問題起こしたりする子の方がよく見てたんです。
お、なんででしょうね。
おかしいでしょ。
はい。
ね、で、なぜかと聞いていくと、実はね、あの中に、中学生の日記の中に出てくる、ちょっと不良っぽい男の子たち。
いましたっけ？
悪役っぽい。
あ、あの、必ずあの、中学生日記には、あの、主人公の、ややこう、先ほど先生が言われてた、ネゴシエーション系の、ちょっと揺れる子と、それから体制側の子と、それから批判的な子っていう、3パターンで、そこでいろいろ問題が起こるっていう感じでしょうか。
それともう一つは、はい、あの、ちょっと、不良っぽい男の子たち、ね。あの、なんていうかな、髪の毛を染めたり、
はいはいはい、
でそういう子供たちが出てきて、うん、でね、宮古島の中学生たちはね、それ見てて、何を見てたかっていうと、不良っぽい子供たちのファッション見てたんです。
あ、その子たちのなんか道徳の話とかそうではなくて、あ、中学生もこんな格好してもいいのかというファッションを見てたわけですね。
見てて、はい、で、中に出てくる悪ガキたちのファッションを見て、うん、チェックを入れて、パッとそれを身につけて着るというね。
面白いですね。そ
う。だから、あの、他、ファッション雑誌もないし、うん、他の民放も全くないわけですから、うん、宮古の子供たちは、東京の悪ガキたちが、
うん、
ね、
うん
な、どんな格好してるのかって、やっぱりそこしか情報がなかったので、うん、それを見たわけです。うん、つまり、それはね、送り手側が考えていて、意図したものと、実際受け手の側がそこから組み出そうとするものとは全く違うということの、
ね、
やっぱり一つの事例なんですけども、
はいはい、
同じようにね、うん、私たちも、その、メディアの送り出した通りに私たちはそれを受け取るというのではなくて、自由に実は読み解くことができる、
うんうんうん、
読み解く力さえつければ、私たちはまあ、どんな情報であっても、うん、そこから真実を組み出すことができるのではないか、
うん、
でこれがね、メディアリテラシーというものを私たちがこの、うんうん、なんていうかな、普及させていくし、またあの身につけていくべきだという一つの大事な根拠になっている、
うん、
そんなことなんです。
なるほど。あの、今はあの、本当にグローバルな世界になって、宮古島のその昔の中学生とは違って、いながらにしていろいろなところの情報を得ることが可能な時代にはなってきましたよね。で、その時に送られてくるものを、もちろんそんなにあの、単純に受け取るわけではなくって、それぞれがいろいろな経験値の中でいろんなものを受け取っていくっていう時代になった。そのためには、でもこの、あの、先生の書かれたような本、あるいは授業でいろいろなことを取り上げるっていう必要性も出てきたということですね。
あの、そういうことだと思います。いかに選択して、それからいかに批判的に、情報の裏を読んで、より、あの、それが伝えなかったものをそこから組み出したり、うん、それから、ねじ曲げられているものを、もう一度元に戻して、うん、理解したり、さまざまなこれから能力がね、必要になってくると思います。で、私たちはその、ただ単に情報を発信するっていうだけではなくて、そういうその、現在私たちがこう、私たちの周りを取り囲んでいる情報を、積極的に、批判的に、読み解いていくというのかな、そういう力を持たないと、結局、情報に引きずられてしまうということだと思うんです。うん、
でも、ただあの、読み解くためにはですね、あの、先ほど最初に言いました、聴覚障害者の方が、文字は記号。そしてまた手話もやっぱり記号。そして、聴覚障害者なので映像を見ることができますね。これもやはり、その向こうにあるね、コミュニケーションをしていかないと、人と人といろいろ出会って、実際にコミュニケーションしていかないと、それをその記号を自分たち自身の論理にすることはできないので、音が聞けないというのは大変不自由だっていうのをすごい言ってらっしゃいました。
なるほどね。あの、一人一人がメディアを使って、自分の意見を発信する。そのために、あの、ただ単にその伝統的な方法だけではなくて、今、様々な新しい方法が出てきているので、それを、あの、身につけて、発信する力を、こう、大きくしていく。これもね、あの、エンパワーメント、あの、市民が自分たちの意見や考え方を発信していく力を高めていくことになると思います。そういうものが組み合わさってね、メディアリテラシーっていうのは、まあ、あの、次のステージに向かって開かれていくと思います。でね、来週からは、
はい、
あの、私のゼミの学生たち、4回生の学生たちがですね、自分たちの発信をこのスタジオからいたします。でね、あの、実はこの、あの、4回生のその人たちは、実はその今、あの、千秋さんが座っている椅子に座って、
はい、ミキサー席ですね。
はい、で、あの、自分でミキサーを操作し、マイクを操作し、また音源を、操りながら生で放送 します。ちょうど今あのチェクさんがしておられるようなことを学生たちが挑戦します。で後ろにねあのチェクさんが控えてくださっているので、まあ、どっちかというと教習所教官の載った教習所のあのまああの、なんていうかな、あのドライブだというふうに思いますけども、あの皆さん来週からひょっとしてあのトンチンカンなことがあったり、するかもしれませんけども、まあそれも学生たちが自分の意見や情報を発信するという大切なメディアリテラシー の訓練だと思って、皆さん方どうぞあの拙い放送だと思いますが付き合って聞いてやってください。千秋さんどうぞよろしくお願いします。